京都移住ラジオ並み12月分の収録です。皆さんこんにちは。ここからの時間はコミュニティ FM 放送局京都三条ラジオカフェと FM 舞鶴の共同制作番組京都移住ラジオナビをお送りします。京都北部への移住をテーマにした特集番組京都移住ラジオナビは10月から始まり、12月までの3ヶ月にわたって京都市と舞鶴市で毎週放送します。番組はこの2局のウェブサイトでポッドキャスト配信も行っていますので、京都三条ラジオカフェと FM 舞鶴のホームページへアクセスするとスマートフォンやパソコンからいつでもお聞きいただけます。それではこれからの30分間、京都北部への移住情報やその暮らしの魅力について、移住者の方からの生の声をお届けしてまいります。たっぷりとお楽しみください。番組の構成と進行は FM 舞鶴パーソナリティドリーム花見です。この番組は京都府の協力でお送りいたします。さて、今月の FM 舞鶴発信の京都移住ラジオナビ、テーマは舞鶴で漁業、海と暮らすです。ゲストの方々、インタビューさせていただいた方にご登場いただく前に、まずこの音風景をお聞きください。非常にね、威勢のいいお兄ちゃんの声が、皆さんの耳に届いていると思いますが、これはですね、舞鶴地方卸売市場でのまさにズワイガニをね、競りにかけているその時の情景でございます。11月27、28日、2日にわたってですね、この舞鶴地方卸売市場に伺いまして、この競り市の様子ですとか、そこで働いている方のね、お話を伺ってきております。でもずらりとね、ズワイガニがこう並んでいる中での取材だったんですけれどもね。さあ、本当ドキドキでちょっとお伺いしたんですけれども、このズワイガニ、なかなか高級でおいそれとは食べられませんけれども、丹後半島沖合で取れるズワイガニのオスはね、松葉ガニと呼ばれておりまして、もう本当に大変高級で冬の味覚の王様と呼ばれております。この取った船の名前の入った緑のタグが付けられて、それで舞鶴ガニ、舞鶴さんであるということが証明されるということで、もう市場に並んでいるカニにはね、その緑のタグがしっかり付けられていました。で、この市場で水揚げされた松葉ガニは競り落とされた後は市内の鮮魚店や料理店、旅館でね、使われたり、また京阪神各地へ届けられるということでございます。11月6日にね、今年はこのカニ漁は解禁となっておりまして、翌年の3月中旬頃まで水揚げが続くということです。それではですね、この日28日ですね、どんな水揚げが他にあったのかということも舞鶴市役所水産課の花田氏にね、お話を伺っておりますので、インタビューの方お聞きいただきたいと思います。
これ
から舞鶴市役所の水産課主任の原田直樹さんにお話を伺います。今卸市場で競りが始まっていますけれども、はい、今日の、まあ、一番の目玉はどんな漁獲ですか？
はい、一番先に競りが始まりました。今日は底引き網の更新丸が入ってきています。今シーズンの、ズワイガニの競りが今行われたところです。はい、次に、今日は、舞鶴湾で取れます、天然のカキが、たくさん水揚げされています。すべて殻付きのカキとなっています。
このカキをその一般の方がぜひ食べたいと思った場合には どういったところで召し上がっていただける可能性ありますかね？
トレトレセンターへ行っていただければ、食べられると思いますし、それから少し先ですが今週末、12月1日からは、この今日出荷されておる漁師さんたちが経営している舞鶴湾牡蠣小屋大石さんの方に行っていただければ、蒸し牡蠣が食べられます。
私も一度伺ったことがあります。オイスターっていうね、あの漁師さん自ら経営されている牡蠣小屋、はいはい、じゃあそういったあたりも楽しみにしていただきたいと思います。はい、原田さんありがとうございました。まあ、日々ねどんなものがどんな量入ってくるのかっていうのはもう本当に自然のまあ、決めることでこちらコントロールできることではないと思うんですけれども、新鮮でね本当に生きのいいこれからの季節ですとやはりカニですとかね、そして牡蠣を舞鶴では楽しんでいただけそうです。さてここで1曲音楽を挟みたいと思いますが、後半インタビューでご登場いただく舞鶴市内で就労され漁師2年目となる風間さんからのリクエスト曲をおかけしたいと思います。映画君の名はの主題歌でラッドウィンプスの前前前世です。
前前前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってチリチリになったってもう迷わない、また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。君が眠っていた間のストーリー、何億何光年分の物語を語りに来たんだよ。けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君と洒落て戯れた日よ。君の消えぬ痛みまで愛してみたい。
それではここで京都府の京都移住コンシェルジュが京都の田舎への移住に関する情報を提供するサイト、京都移住コンシェルジュ特設サイトの紹介です。田舎で暮らすってどういうこと、そもそも京都に田舎ってあるの、といった基本的な情報から空き家を探している、実際に現地を訪れてみたいという方まで京都移住コンシェルジュがご相談に応じます。まずはあなたのイメージや条件に合った移住先をウェブサイトで探してみましょう。京都移住コンシェルジュに相談したい場合は、まず訪問したい窓口に電話かメールで相談予約をお願いします。大阪、東京、京都の窓口で相談員とお話しいただきます。ウェブサイト内では移住に関するイベント情報も随時発信されていますので、今すぐ京都移住コンシェルジュで検索してみましょう。以上、京都府が提供する京都府移住情報サイト、京都移住コンシェルジュをご紹介しました。
京都北部への移住をテーマにお送りしています、京都移住ラジオナビ。番組進行はドリーム花見です。そして今月のテーマは舞鶴で漁業、海と暮らすということでですね、11月28日に舞鶴地方卸売市場、これは伊佐津川の河口にあるんですけれども、この卸売市場にお伺いして、さまざまな方にインタビューしてまいりました。次にですね、舞鶴市産業振興部の中西次長よりですね、漁業を目指す方に向けて制度化され研修が行われています京都府の海の民学者について伺っております。お聞きください。
で、今日は海の民学者についてお伺いしたいと思います。お名前からお願いいたします。
はい、私は舞鶴市役所水産課の中西と申します。
海の民学者というのがどういった研修制度なのか、詳しくお話を伺いたいと思います。
海の民学者は、京都府で、漁業をしていただく担い手を育成する機関でありまして、育成期間は2年間となっております。学者の場所は宮津市の京都府水産事務所の中にあります。運営母体は海の民学者運営協議会というところが運営しており、その構成は京都府漁業協同組合と信用漁業協同組合、水産振興事業団の3つの水産関係団体と、そして京都府、北からは京丹後市、伊根町、宮津市、舞鶴市の5つの行政機関とは連携して協議会を運営しております。
実際にその民学者の研修生になった場合はどのようなプログラムになってますか？
はい、1年目は座学と合わせて定置網漁業、底引き網漁業、鳥貝養殖などの現地研修、そしてロープの技術などを学びます。2年目からは将来就きたい漁業の会社とか個人の方について現地での実地研修を行います。
はい、まあ、その漁業の道へとつながる、ね、具体的な実践的な、まあ、内容になっているということなんですけれども、今度募集されているのは何期生で、まだ応募できますか？
はい、今年の募集は第5期生になります。すでに一次募集は締め切られておりますが、また引き続き二次募集を行う予定とお聞きしております。
それでは最後にリスナーの方への呼びかけ、アピールをお願いします。
京都府海の民学者は京都府の担い手を育成する機関であります。 漁業に興味のある方はぜひこの海の民学者の2年間できっちり体験を積んでいただいて、また学習していただいて、京都の漁業の担い手になっていただきたいというふうに考えております。
ありがとうございました。
漁業研修制度、海の民学者について舞鶴市産業振興部中西次長よりご説明をいただきました。この海の民学者については、京都府水産事務所海の民学者担当、電話番号が0772-253030、こちらまでお問い合わせください。あるいは海の民学者、海の民学者で検索いただきますと、ホームページと情報をアクセスしていただけます。それでは続きましてですね、この民学者の2期生で、現在舞鶴市の、底引き網漁船にね所属されて、なんとカニ漁を日々行われているですね、漁師さん風間さんにインタビューを行いましたので、そちらをお聞きいただきたいと思います。
地方卸売市場にお伺いして、海の民学者の2期生で、そちらをご卒業されて、今漁師の道を進まれている風間さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は風間さんは一度スタジオにお越しいただいてお話しいただいたことがあるんですよね。
そうですね、去年だったと思うんですけども、確かその時はまだこれから舞鶴に向けて漁師を始めるにあたって その何かしら意気込み等を確か語ったと思うんですけども、
じゃあそれこそもう卒業していよいよその選ばれた漁場で仕事を始めるって矢先でしたかね。
そうですね、その確か12月だったか、まあ、1月だったか、多分その辺だったと思うんですけども、
はい、それから今じゃ何年目ということになりますかね。
今年で今2年目になりますね。来年の春には3年目に突入するのかなといった感じですかね。
まあ、石の上にも3年と言いますけど、まあ、その途中ということなんですけれども、今11月6日から解禁となったカニ漁にね出られているということなんですが、もう私はその素人なので一体船の上でどんなこう1日の流れなのか全く想像できないんですが、どういったサイクルでお仕事をされているんでしょうか。
はい、ですね、まあ、基本カニ漁は基本海が穏やかになった時に出港するので、まあ、その出る時間は、まあ、夜中だったり朝だったり昼過ぎだったりちょっとまちまちなんですけども、まあ、船に乗って数時間かけて漁場に着いて、まず網を下ろして、まあ、網を下ろす作業から始まって、そこから網を下ろし終わったら、まあ1時間前後ぐらいかな、1時間ぐらい、まあ引くわけですね船を、まあ、その間何も待機時間ということで、まあ、その船の中で待ってるんですけども、まあ、その待機時間が終わったら、いよいよその網を上げる作業になりまして、その網を上げる作業が終わって網を上げたら、その、まあ、取れた漁獲物カニですね、カニ等を仕分けして、まあ、仕分けしつつ、まあ、その次の網をまた入れる作業に移って、またそこからまた、網を入れて待機するっていう、まあ、その流れをだいたい1サイクル2時間ぐらいでやってますとね。
じゃあひたすらその今おっしゃったような、まあ、底引きのこの網を出しては待機して、かかったら引き上げてまた出してという繰り返しを1日、まあ、平均的には何回ぐらいやるもんなんですかね。
そうですね、丸1日出た場合はそうだいたい10回11回、まあ、その時 その海の状況や、その必ずしもその2時間で行けるわけでもなく、何かしらトラブルがあったりとかもあったりするんですけども、それを含めて大体まあ10回前後になりますからね。
かなり重労働ですね。
そうですね、大体まあそういってもまあその僕の船の場合は機械がやってくれるんで、まあ、そこまで重労働というわけではないかな、まあ、と思います。
でも最初の頃その船に乗って漁に まあ、出たり入ったりの日々っていうのはこう体の方はついていけました？その船酔いだとか大丈夫でした？
はい、やっぱり僕の一番のその難題っていうんですか、その点滴はやっぱりちょっと船酔いでして、まあ今2年目になるんですけど、まだこの2年目になってもまだ未だに酔うことがありまして、実はこの今収録する前にもちょっとさっき量出てたんですけども、その日もちょっと今日もちょっと酔ってしまってそれちょっと大変でしたね
なかなか大変ですね。なんかこう木こりのね、林業であの杉の花粉症を持ちながらやってる方もいたりしてね、なんか船に乗る方で船酔いっていうのはなかなか大変だと思うんですけど、まあ、そんな困難もね乗り越えつつ、もう3年目、春には3年目になるという、まあ、風間さんなんですけれども、そもそもでも漁師やろうって思った理由っていうのは何かきっかけとかありますか？
はい、そうですね、僕は小さい頃からちょっと 海や魚が好きだったというのもありまして、それとあとですね、その漁師という仕事はやっぱり頑張った分だけその身入りがあるっていうんですか、その頑張った分だけ そのしっかりとした形となって自分に返ってくるっていうのが、やっぱり そこに魅力がやっぱり大きいかなっていうのもありますね。
確かにそのダイレクトにね、そのこう収穫漁獲がね多ければ多いほどこの喜びが一層あると思いますし、今日私も卸売市場に来て漁船が帰ってきてカニがドドッとこう降りたところを見てすごい感動しましたね。すごい今日はちなみに漁獲高としてはどうでしょう？
今日はそうですね、例年に比べれたらちょっと少ない方なのかなと。まだちょっと僕もそんなに詳しいことしてないんですけど
日々これからどんなことを心がけて、どんなことを目指しつつこの漁師の道を進んでいきたいと思っておられるか、お話しいただけますでしょうか？
はい、そうですね、まだ2年目でということもありますし、まだまだできないこと、わからないことがいっぱいありますし、日々ちょっと先輩漁師さんに怒られてばかりのなんですけども、まあ、その一つ一つちょっとわからないことはしっかり聞いて、ちゃんと、やるようにして、あとはやっぱりその僕個人の問題でやっぱり船酔いには慣れるというのも難しいのかもしれないんですけども、しっかり薬飲んでいけたらなと思っています。
そうですね、体のことですもんね。はい、先輩からも風間さんの様子伺ったらすごい頑張ってるっておっしゃってましたよということで、あと最後にですね、まあちょっと漁師という仕事に興味のあるという方も、まあ、おられると思うんですけれども、そんな方に何かアドバイスというかメッセージがあったらお願いします。
はい、ですね、漁師をやっぱり最初始めるにあたってやっぱり自分の中のイメージっていうのはやっぱりあると思うんですけども、大半はやっぱりそのイメージとその現場の実際に乗ってみたその体感っていうんですか、それもやっぱりギャップっていうのはやっぱりすごい大きいと思うんです。誰でも持ってると起こりうることだと思うんですけども、まあ、そのギャップにどれだけ耐えれるか、もしくはそのあまり大きく自分の中でイメージを作らないで臨んだ方がいいのかなっていうのはやっぱり大事だと思うんです。先入観っていうんですか、そういうのは大事だと思うんです。
そうですね、まあ、他の仕事にも言えることかもしれませんけど、確かに船に乗って漁に出るっていう体験自体がね、普通の人にはありえないことなので、やっぱり実際乗っていないことにはまあ分からないと。そういう意味では海の民学者にで事前にその体験できたりとか座学で知識を持つことができたっていうのはどうですか？
そうですね、やっぱりその普通にそのままよし漁師になるぞということで、その定置網や底引き網の漁船に乗るよりもやっぱり海の民学者で、座学や体験乗船体験をすることでやっぱりその自分の中 その実際に乗ってみた学んでみたっていうイメージがやっぱりある程度固められると思うんで、そういった意味でやっぱり海の民学者に入ってやっぱり良かったかなって思ってます。
まあ、これからもね、体に気をつけて頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。海の民学者2期生で現在京都府漁業協同組合舞鶴支部の 底引き網漁船に所属されている風間さんにお話を伺いました。まあ、このズワイガニですけれども、松葉ガニね、丹波半島京ヶ岬の沖合で、漁獲あげられるんですけれども、マスバーガニというのは230メートルから300メートルの深海に生息するということで、底引き網を引く。なので波の高い日は、危険のためカニ漁には出られない。つまりその年の天候によって漁獲高やお値段はすごく変化する、そういった世界だそうです。今年の成果を期待しつつ、海に出る皆様ね、本当に健康とご無事を心よりお祈りしたいと思います。さてこの、海の民学者は、1年目は最大、で月額12万5000円、そして翌年2年目は研修先の漁業経営体から給与が、支払われるということで、要件を満たした方になりますけれども、安心して学んでいただける制度だということです。はい、さて京都府北部への移住をテーマにお送りしてまいりました。京都移住ラジオナビはいかがでしたでしょうか。この番組へのご感想やゲストへの応援メッセージなど、あなたのラジオネームをお書き添えの上、メールの場合は fm@775maizuru.jp、 fm@maizuru.jp、 ファックス番号は0773770124へお寄せください。お待ちしております。3ヶ月にわたりましてね、いろんな移住者の先輩方の、生の声をお届けしてまいりました。私自身も非常に勉強になりました。皆さん本当にありがとうございます。今回も最後までお聞きいただきまして、本当にリスナーの皆様もありがとうございました。番組の構成と進行は FM 舞鶴パーソナリティドリーム花見でした。この番組は京都府のご協力でお送りしてまいりました。それではまたどこかでお会いできますよう。